はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。3月16日放送分です。よろしくお願いします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時期は卒業シーズン、もう終わった卒業式とかそういう別れの時期がね増えてきている時期なのかなって思うのですが、私はおそらく確定申告が終わってほっと一息ついてる時期じゃないかなと思います。3月のね15日が締め切りだと思うので14かな。現段階2月の21日のこの収録日、一切何も手をつけておりません。なんでだろうね、毎年早くやろうって思うんですけど、なかなか数字をね見るのがね、領収書がねとかねやってるとね、机の上にね領収書出すまではやったの、でもそこから何一つ手をつけてそうないんですね。あの学校の授業とかでね、いろんな職業に就く方いると思うんですけど、こういう確定申告とか税金とかそういうね授業が増えればいいなって大人になった今思うはるきなでした。はい、では番組からのお知らせに行きましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは本日も最後まで頑張っていきますよ。みんな一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキング。ハルキング。このコーナーはある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。さて、オープニングでもちょっとお話ししましたが、別れとかね、新しい出会いが来る時期ですが、この時期多いのがお引っ越しです。私のね家の隣の人も先日お引っ越しをした模様です。トラックが来て荷物を運び出しておりました。かと思えばお迎えに住んでる人が引っ越してきた模様です。いつの間にかね郵便受けのポストがあのテープがね剥がされていましたね。なんかそんな時期なんだなーって思ったんですけど、あの以前このコーナーで引っ越しをする時の部屋探しのポイントを紹介したんですけど、今回もう一つ紹介したいなと思ってランキング持ってきました。今回はこちらです。引っ越した時に私はるきなが後悔したことベスト3です。あるんですよね、いっぱいあるんですよ。引っ越しは本当にねめちゃくちゃしてきたと思うんですよ。その中でもああしたらよかったとか、こういうところ気をつけとけばよかったなっていうのがあるので、 今回はね、反面教師になればいいなと思ってランキング形式でお届けしていきたいと思います。では早速いきましょう。第3位は、引っ越してからカーテンを買わなかった。これね、結構後回しにしちゃうんですよ。なんか日中家にあんまりいないからとか、まあ、夜もね、まあいっかとかさ、こうお隣さんとアパートとね、自分のアパートが近いとか壁になってたら、まあいっか、まだいっかとか、引っ越してすぐ買いに行く余裕がないとか、お金がないとか、他にも買わなきゃいけないものがあるってなった時に、カーテンをさ結構後の方にしちゃってたのよ。でもやっぱりね、まあ男性とか女性とか関わらず危ないなと思って、中丸見えじゃない、場所によっては。で、何よりもカーテンがないと不便なのって、隙間風がこの時期めちゃくちゃ入ってくるのよ、どんなに窓を閉めてても。で、この数日ね、あの風がすごい強くて、カーテンをしてる時としてない時のこの風の入り方っていうのかな、寒さが全く違うのよ。で、この時期ってね、まだまだ寒いところも多いじゃない。で、ついついね、後の方にしちゃうんですけど、カーテンはね先に買っといた方がいいなって思いました。なんかね、窓際にさ T シャツとか洗濯物をかけてごまかしてたりとかもしたんだけど、危ないよねやっぱりね。で、今は私2階に住んでるんですけど、昔1階に住んでた頃がねあって、その時もやっぱりカーテン買ってなかったのよ。っていうのも、家と家の間がまず近かったし、そこをね誰も通らないっていうか、人が通るような感じじゃないし、窓も向こう側のお家はないから、まあいっかって思って放置してたら、まあ詳細はねはしょるんですけど、覗きにあったのよ。めっちゃ怖いと思って、その時にカーテンがあればさ、もしかしたら覗きに、まあ覗きには合わないっていうと分かんないですけど、ターゲットにされることはまずなかったなって思うから、まあ、防犯のため、あと寒さと暑さ対策のためにもカーテンはね、後の方にしちゃうことが多いけど、まずは初めに買った方が良かったなって思ったことでした。続いて第2位は、テンションが上がりすぎて使っていたものを捨てすぎた。これがさ、これ買わないの逆なんだけど、あのお引越しするときにさ、小さいものをさ、なんか持ってくのがめんどくさいっていうのがまず一個あるのと、例えばトイレ掃除のブラシとかあるじゃない、ああいうものを、まあ100均で引っ越してから新しいの買おうとかさ、なんかもうちょっと汚くなってるから、こういうお風呂の桶とか洗濯物のなんちゃかとかっていう細かいね小物入れとか、もう全部捨てちゃって、持ってくの荷物増えるし嫌だし、めんどくさいしみたいな、もう100均だから買えばいいじゃんとか言ってめちゃくちゃ捨てちゃうのよ私。よく荷造りがめんどくさいが一番なんだけど、で何が起こるかって、引っ越し先でうわみたいな、トイレのブラシないんだけど、あれ小物入れない、ペンとかバラバラなんだけどって、結局ねあんなにねカーテンを変えとかなんとかって言って、節約型がなんだって言ってるんだけど、必要なものもさテンションに任せて捨てちゃって、新しいもの買えるぜみたいな、よくわかんないテンションに行っちゃって、めちゃくちゃ捨ててめちゃくちゃ買うっていうね、結局ただでさえ出費の多い引っ越しがさらに出費がかさむっていうね。いやー、皆さんどうですか？私これ本当に多いんだけど、結構ありません？トイレのブラシとかさ、引っ越しの時持ってきたくなくない？なんかやっぱね、綺麗なものではないし、ね、いくら綺麗に使ってたとはいえ、それをこれなんか袋に入れて次の新しい家に持ってくのやだなって思っちゃったりさ、なんかコップ類とか皿類もさ、結局使わなかったらさ、あでもこれ使ってないから、まあこれを機に捨てようかなとか、で次の家行ったら皿とか一切なくてさ、どうしようみたいなのとかさ、 フライパンとかも結構焦げついちゃってたりすると、いっかな、だって新しいお部屋で新しいお部屋に合う何フライパンの色のやつとかさ変えたくないとか思っちゃうのよ。これね、あると思うんですよ。皆さんいかがですか？共感してもらえますかねっていうのがね、第2位です。意味わかんないテンションでいっぱい物を捨て新しいものを買う羽目になるです。ではね、第1位、春樹菜が一番後悔したことはこちらです。引っ越しの当日や前日に鍵の受け渡し日を設定してしまう。これもね、あるあるだと思うんですよ。私は特にね、当日にしちゃうことが多いの。で、理由はいろいろあるんですけど、まず一つが、やっぱ契約のさ、お部屋の契約って鍵の受け渡し日からってことになることが多いのよ。ってなると、まあね、業者さんによるけど、日割り計算をしてくれるところだったら、やっぱり後の方がいいじゃない。家賃が安くなるじゃない、少しでも。って思うと引っ越しの当日にしちゃう、もしくは前日にしちゃうのよ。これがね、一つの理由で、もう一つは単純に引っ越しのさ、準備作業が追いつかなくて、結局スケジュール的に当日か前日になっちゃうっていう情けないパターンなんだけど、これをね、毎回やめようって思うのに毎回そうしちゃうのよ。ただただね、バッタバタになるのよね。で、引っ越し屋さんもさ、なるべく午後とかにするんだけど、午前中に鍵の受け渡しをして、まあ、午後の1時からとかってやるんだけどさ、引っ越し屋さんの時間設定をしない方が安くなる業者さんもあるじゃない。引っ越し屋さんの設定した時間、こっちの希望じゃなくて。ってなった時に、鍵の受け渡しを当日にするとすっごいバタバタで、優しいね、不動産屋さんだったら、あ、わかりました、じゃあこの早い時間ですけどいいですよ、鍵の受け渡ししますよって言ってくれるところもあるけど、そうなったらさ、前日とかになるとまだ元々の家にいるわけじゃない。で、不動産屋さんに行って一回帰ってさとか、なんかね、スケジュールがどんどんどんどんぎゅうぎゅうになっていくのよ。これはね、やめたいなって思う。で、結構こう、まあ、お金に余裕があれば、スケジュールもね、余裕を持って、なんだろう、5日ぐらい前とか3日ぐらい前にしとくと、引っ越しの荷物を入れる前にいろんなことができるじゃない。新しいお家で例えば床にカーペットを敷いちゃうとかさ、そういう傷防止のシートを先に敷いてから家具の受け入れをするみたいな、そういうことができれば一番本当はいいんだよな、理想なんだよなって毎回思うんだけど、毎回毎回私は前日か当日になるっていうね。いやー、これはね、次引っ越す方、特に初めて一人暮らしをする方々は、この私が後悔してきた3つをぜひ参考にして、楽しい一人暮らしライフとか新しい生活を気づいてってもらえたらいいなと思って、今回このランキングを用意してきました。改めて、引っ越した時に私春樹菜が後悔したことベスト3でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
春キナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころ春キナ。今宵飲んでもらいたいお酒とそのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするコーナーです。今宵も春キナに寄ってきな。改めて皆様、オフ会ありがとうございました。少し遅くなってしまいましたが、私出張営業ということで行かせていただきました。普段はこうやって一人で喋っておりますが、皆様と一緒にお話しできてとっても楽しかったです。いかがでしたでしょうか。ありがたいことにその際にたくさんお酒をいただきましたので、今回のお酒はいただいたお酒を紹介していきたいと思います。まず少し前にこのコーナーでも紹介したカバランをいただきました。台湾のウイスキーです。だいたい10人ぐらいでこの1本開きましたね。他にも私気合を入れてお酒をご用意していたんですの、ビールとかカクテルとか。でもまず胃の一番になくなったのはこのカバランでした。皆様、私がおすすめした理由は分かっていただけましたでしょうか。何よりね、飲みやすいんですよ。美味しいのですよ。ソーダ割りでね、ぐるぐるガブガブ皆様飲んでいただけて嬉しかったです。まあ、いただいたものを私はお出ししただけなので偉そうなことは言えませんが、そして続いていただいたのがこちらもウイスキーのチタです。またいいお酒をねいただきまして、こちらもほぼなくなってしまいましたわね。今思い返せば皆さん酒豪、私もついていくのが精一杯というぐらいの皆様お酒を強くて、チタもすごい美味しいお酒で、日本のねウイスキーなんですけども、フルーティーなね香りと奥の方でふわって香るあの芳醇な香り、それをまたねいただけて大変嬉しかったです。ウイスキー率高めでございましたね。やっぱり私がそんなに意識はしていないんですけど、ウイスキーを紹介することが意外と多くて、そういうことをね聞いてくださった方々がウイスキーを持ってきてくださってとっても嬉しかったです。もう一本もウイスキーでございます。メーカーズマーク、こちらはね開けられなかったんですよ当日。そらそうよ、だってカバランとチタほぼ空いて、ビールも飲んでカクテルも空いてよ。他にもまだあるのよ。ここまで行かなかったのでね、このメーカーズマークは私が配信をするときに画面越しで皆様と飲みたいと思うんですけど、ちょうどねバレンタインのシーズン、冬のシーズンっていうことも合わせて、このメーカーズマークの瓶がとっても可愛らしくなっていたんですよ。で、もともとメーカーズマークのキャップの方がろうそくが垂れたようなデザインになっていて可愛らしいんですよ。ラベルもねちょっとオールド、昔の新聞風のラベルなので可愛らしいんですけど、今回そこに小さなマフラーがついてたの、赤と白の。うわなんて可愛いんだと思って、開けられなかったのはすごい残念だったんだけど、開けるのがもったいない。いや本当にね、配信の時に美味しくいただきますので、いただいて差し入れありがとうございます。まあね、ウイスキー3本かと思いきや焼酎もいただきまして、イチコで、イチコじゃなくて普通のイチコじゃなくてイチコスペシャルっていうのがあったらしいのよ。でそれを見つけたから持ってきたよ、ついでにって言われました。でもこれもね、イチコ私ね一杯しか飲めなかったので、カバランとかビールとか飲んだらさ、最初ねイチコ一杯飲んで、わなんて美味しいんだろうみたいな。普通のイチコももちろん美味しいんですけど、まろやかなのよ普通のイチコより。で 奥の方にほのかなね甘みを感じるのね。水割りとかロックでも美味しかったかもしれない。で次どんな飲み方でね飲もうかなと思って、ふとイーチコスペシャルを都合と思ったらもうなかったあれと思って、あれもうないんかいと思ってね、あそうですかと思って、ちょっとね全然いいんですけど、あの差し入れでねいただいてみんなで飲めて嬉しいんですけど、もうちょっと飲みたかったなって思いました。で最後に日本酒の上善水のごとし、これはね知ってる方も多いと思うんですけど、本当に水のようにね飲めちゃうのよ。危ない、本当に酔っ払うと思いつつね、でもみんなで10人ぐらいで飲むとね、ほんと一口ずつぐらいかな、もうちょっとあるかさすがに、ほんのね少量ずつみんなで、なんだろう、祝い酒じゃないけどそんな感じで飲めたのはとっても嬉しかったなと思います。お酒の他にもねおつまみとかたくさん差し入れを今回いただきまして、私の大好きなこじこじの人形とか、あと美容紙ヘアパックとか、あと靴下、暖かい靴下とか、食べ物以外のものもたくさんいただけましたので、皆さん本当にありがとうございました。いろいろなことで私も返していきたいなと思います。さてこんな美味しいお酒やおつまみたちに対して今回紹介する作品おつまみはこちらです。漫画ベックです。皆様聞いたことありますか？音楽漫画になります。ハロルド作石による日本の少年漫画となっております。1999年から2008年まで月刊少年マガジンで連載されておりました。2004年にはアニメ、テレビアニメになったり、2010年には実写映画にもなりましたね。見たことある方もいるかもしれません。簡単なあらすじです。平凡な毎日を送っていた中学1年生の主人公田中幸男、小雪と呼ばれている少年がある日いじめられていたちょっと変わった犬を助けます。犬を助けたお礼に飼い主の南龍介からギターを受け取り、音楽の世界に足を踏み入れる。龍介と小雪を中心にロックバンドベックを結成し、音楽業界のしがらみにとらわれながらも着実に実力をつけていくベック。小雪もバンドマンとして一人の人間として成長していく、そんな物語です。今回はねライブハウスでの開催ということでこのベックをおすすめしますが、実は私これ漫画からではなくアニメから入ったんですよ。で中学生ぐらいかな、ちょうど深夜アニメで、絵柄がね当時正直あんまり好きじゃなかったんですよ。どっちかっていうと可愛らしい絵とかそういうんじゃなくて、本当に少年漫画、大人向けの漫画の作画だったので、えって思ったんだけど、あのオープニングがねビートクルセーダーズっていうその時好きだったバンドがオープニングで、えこれはどうなんだろうってオープニングでまず入ったので、絵があんまり得意じゃなかったんだけどハマったね。なんかストーリーも本当に主人公が最初から平凡なの、特に取り柄もなくそこら辺の中学校にいるような、私の同級生にいるような私みたいな平凡なね感じだったんだけど、そこから音楽の世界っていうかいろんなね世界に触れて成長していって、知らない世界をどんどんどんどん発見していくのよ。でこの小雪くんっていう男の子もその時龍介くんと会ってギターを始めてね、新しい世界が広がっていったんだけど、これ見て私も新しい世界を広げたいって思ったのよ。それで私はギターを始めたの。ギターを始めるきっかけになった漫画です。でもねこういうなんだろう、一つのきっかけ出会いで世界が広がっていくっていうのがすごい憧れだったし、私もすごい田舎に住んでたから本当畑と山しかないのよ。何もないこの世界から何か刺激が欲しいな、じゃあ何か一個変えたら新しい出会いが生まれるんじゃないかなっていう希望を持ってねギターを始めて、まあ、そこからいろいろあり今はねこういう 夢だった役者っていう仕事、ラジオのお仕事ができてるから、すごいそういう意味では一つのきっかけというか、憧れるきっかけになった漫画の一つと言ってもいいのかなと思いました。音楽をね、好きな方も、あんまりねそういう漫画今まで見たことないよ、見てなかったよっていう方も、ぜひ一度ベック見てみてください。キュンとしたら新しい楽器始めてみるのもいいかもしれませんね。あら、私いただいたお酒をそろそろ飲みたいな。メーカーズマークを開けようかなと思うので、本日はここで閉店いたします。またのご来店をお待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。
意味わからんよ。
何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、志高くいこうよゆとり世代。
共に目線上げて、ドンサドンサ、目の前の道を行く、マイク、暗闇だとしても、スマイラー欲しがらず与えてゆく、時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル、お届けしてきました3月16日放送分の春木なだのってきな、いかがでしたでしょうか。今回の3月の放送はオフ会をちょっとね、いろいろ掘り下げてお話ししていきました。では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。そして私春木菜も X をやっております。ひらがなで春木菜、句読点の丸をつけて春木菜で検索していただけると嬉しいです。そしてフォローも大大大歓迎です。よろしくお願いします。さて、次回で春木菜だのってきな丸2年になりますかね。4月放送から丸2年になるということで、あのメッセージをね、もっとこう強化していきたいなってっていう目標が一つあります。なので、いきなりねメッセージ送ってよって言っても、やっぱり送りにくいなって思うので、メッセージテーマを今回から作っていこうと思ってます。思ってますっていうの思います。はい、まず1回目のメッセージテーマが普通おた、普通のお便り、何でも大丈夫です。4月1日がエイプリルフールということもあるので、私が今までついた嘘、面白い嘘、これをね、まずメッセージテーマ2つで募集したいと思いますので、ぜひ番組宛に送っていただけますと嬉しいです。詳しくは春木菜の X も見てみてください。では皆様、3月もありがとうございました。 最後まで素敵な3月を過ごしていきましょう。4月もよろしくね。みんな一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。